森本ひとりの元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ひとりさん、交流戦が終わりましたけど、今日はですね、改めて DH 制についてちょっと考えてもらいたいなというふうに思っています。はい、東京六大学野球連盟がですね、今年の4月、来年2026年のリーグ戦から DH 制、指名打者制の導入を決めたんですけれども、ひとりさん、率直に野球にとって DH 制ってあった方がいいのか、ない方がいいのか、どちらとも言えないなのか、どんなお考えをお持ちでしょうか。
今答え出すならどちらとも言えないかな。
どちらとも言えないですか。
僕はどっちも経験してますけど、
はい。
それはピッチャーが打席立つ、その面白さもあるし、でもやっぱ DH だと、ピッチャーのその負担も少ないというところも、負担が少ないって言っても、
はい。
今度はそこにバッターが立つわけなんで、
うん、
ピッチャーとすると、相手チームのそのピッチャーがバッターボックス立って対戦するのと、普通の野手がいるのとは、プレッシャーが全く変わってくるんで、
はい。
難しいとこです。決め事でしかないけどな。グーリン投手とかっていう話聞くと、はいはい、台湾はもう早い段階でね、学生の頃からも DH なんですよね。高校生からも DH って言ってたかな。
そうですか。
そう、中学校が高校でも DH だから、しばらく打席立ってないみたいな話をしてて。
そうなんですね。
それがいいのかどうかも分かんないし、二刀流とかもね、結構出てきてるわけじゃないですか。
はい。
だからね、何がいいかわからないですけど、僕は、もう DH でプロ野球はまとめてもいいのかなとは思いますけどね。
DH ありで。
どちらかといえばね。
どちらかとい
えば。どちらとも言えないんだけど、
はい。
だってピッチャーが、もうなんか終盤、もう、振る気ないってね、もう三振前提で打席立ってるのとか見ると、う
ん、はい。
これは本当に、なんか、正解不正解だったらですけど、見応えがないじゃないですか。
そうですね。
交流戦でパリーグのピッチャーが立つと、ワクワクドキドキでみんな立ったりするけど、
はい。
セリーグのピッチャーは、ある程度の、流れ分かってるし、で、相手も分かってるしね。
はい。
それは、どうなの？その、現場にいる選手たちの話も、なんか、全体的に聞きたいし、ファンの方の意見も聞きたいし。
そうですね。
コミッショナーもどう思ってんのかなってね。
多
分これ、ずっとセリーグはピッチャーが立つっていうルールだし、文化だし。
はい。
それを簡単に変える変えないっていう問題にはなると思うんですけど。確かに昔からピッチャー立つからで、セリーはそれでいいんじゃないって言われればそこまでなんですけど、
はい、
本当に求められてるものと、なんか野球界の発展の中でどっちがいいかっていうのを議論して出さなきゃいけない答えかなと思いますけどね。
そうですよね。そう簡単にはね、結論が出ることではないとは思うんですけど。
ないですね。だから10人いたらだって全員が DH で賛成ってこともなさそうな気がするしね。
そうですね。ちなみにひとりさんは、両方パリーグ、セリーグ両方経験されましたけど、ピッチャー以外の選手、野手として違いみたいな部分って出てくるんですか？
それはピッチャーが打てば、それはピッチャーじゃなくてもなんですけど、下位打線が打てば、上位打線につながってか、点につながりやすいんですけど、でも、周りの選手にピッチャーが打席入るからって何か変わるかって、そんなに変わらないですけどね。
そうですか。その部分についてはそんなに他の選手には大きな影響があるわけではない。
ですね。むしろこう楽しみがちょっと増えるぐらいじゃないですか。
楽しみが増える。
このピッチャーどんなバッティングするんだろうぐらいの感じじゃないですか。
そうですか。そもそもの DH 制なんですけど、少しね、歴史的な部分も、振り返っておきますと、1973年、だからもう50年以上前ですよね。アメリカンリーグ、MLB のアリーグが採用したと。で、採用の動機は人気の挽回だったと。お客さんが減ってる中で、もうちょっと打撃戦になったら、 DH 制導入して打撃戦になったらお客さん増えるんじゃないかと、アスレチックスの名物オーナーだったチャールズ・オ・フィンリーが提唱して導入されたんですけれども、日本でもパリーグが人気回復のために1973年から全校規制の2シーズン制を採用。で、お客さんが増えなかったので75年から DH 導入という流れになったんですけれども、これでもやっぱりさっきひとりさんも冒頭で少しお話しされてましたけど、パとセでそもそもシステムが違うっていうことについては選手はどういうふうに感じてるんですかね。
これでね、勝率がパとセで変わってくるとか、ピッチャーのね、
はい、
防御率が変わってくるっていうのであれば、多分ね、いろんな反対意見が出てくるんですけど、パリーグはパリーグで、うん、表彰されるわけなんで、
はい、
その、なんていうかな、まあ、タイトルという意味では、もうみんな納得してると思うんですよ。
はい。
ただパリーグの方が防御率がピッチャー高いじゃねえかとか、なんかそう言われることもまずないですし、
うん、
で、なんかセリーグのピッチャーが10勝以上が何人もいるとかなると、そこをなんか掘り起こされると、いやいや、DH じゃないじゃんってなるんだけど、
はい。
みんなそれを理解してるんで、そういうことはまず言わないし、
うん、
そもそもがもうみんなが受け入れてるルールなんで、
はい。
特にね、なんか、意見が、反対意見があるわけじゃないと思うんですよね。
ああ、そうですか。
うん。
で、ちなみにアマチュア日本国内に目を向けますと、大学野球リーグの DH 制は、まあ先ほどね、冒頭で東京六大学が来年から導入というお話をしましたが、全日本大学野球連盟加盟27連盟のうち採用してないのは東京六大学と関西学生リーグの2リーグだけということで、そもそも DH 制のところが現状多い。でさらに、うん、社会人野球も1988年の日本選手権から導入してますし、都市対抗野球も89年から、そして全日本大学野球選手権も92年から DH 制導入。で、中学生以下の年代でも、DH 制の導入がどんどん進んでいるという状況になってきています。で、さっきグーリン投手のね、お話もひとりさんされてましたけど、まあ、国際大会 U18 のカテゴリーでは7回制も含めてすでに DH 制導入のしている国も多いと。いう状況で、やっぱりこれはメリットみたいなものがあるからということなんですかね、若い年代は。
うん、いや、僕はね、ちょっと、まあ、そこまで詳しくないんですけど、
はい。
まあ、それであれば、まあ、大谷選手の DH とかピッチャーと二刀流のルールがメジャーリーグでも採用されているように、はい、その両方やりたい選手が出てきた時のルールもしっかりできれば、
うん、
まあ、ピッチャーで、何番に入りましたで、途中で変わった時に DH そのまま使えるってなった方が、なってるかどうか分かんないんですけど、
はい。
なったら僕は賛成な気がしますね。
なるほど。いわゆる大谷ルールというやつですね。
まあ、そうするとだってでも、セリーグはピッチャーが打席に立つわけなんで、もっとなんかバッティングがね、良くないって言ったらおかしいけど、バッティング経験がだいぶ前からやってませんっていう選手が、プロになってまた打席立つんかいみたいなのもおかしいし。
いや、そうですね。そのプロ入りした後の、まあ全ての選手がもちろんプロになるわけではないですが、プロ入りした後への影響っていうのはやっぱあるのかなとは思いますよね。
多分あると思いますね。野球って、バッターってこんな感じだったんだっけみたいになっちゃうじゃないですか。
そうですよね。
この辺は野球界全体で考えていかなきゃいけないんじゃないですか。
そうですね。で、もう高校野球でも、これは今年5月の読売新聞の記事ですけど、早ければ来年から実施する案が協議されていることが、関係者への取材で分かったと。来年の選抜からもしかしたらというような話も出てきていると。
まあ、高校生でも DH 採用ならもうプロも採用でいいんじゃないですかね。で、一番、野球界の、なんていうんですか、今の。
はい。
皆さん上の
方々
が
大御所の
方々が一番嫌なパターンだと思うんですけど、
嫌なパターンなんですか。
アマチュアが使ったルールを俺らが後から使うのかみたいな。
そんな感じなんですか。
わかんないです。そのイメージあるじゃないですか、イメージ。
まあ、まあなんとなくのね、実際はどうなるのか。まあでもひとりさんもね、ことあるごとにおっしゃってますけど、いろいろとやっぱり改革していかなきゃいけないことっていうのはやっぱり いろんな DH 制以外のことも含めてあるわけですからね。
う
ん、
話し合うべきですよ、これはもう。
そうですね。うん、ぜひ、ひちょりさん、温度取って。
やめときましょう。やめときましょう。これはもう、私は静観でございます。力及ばず、先に言っておきます。
いやいやいや、なんで力及ばず、まだ何もしてないでしょう。
決めれる人が決めてください。僕の仕事は、ファイターズの三塁コーチ。走塁コーチ。
いやいやいや。
で、盛り上げコーチ。これでやらせていただきますんで。
そういうのが一番良くないんですよ。そういう傍観者みたいなのが。
そうですね。
改革していかなきゃ、やっぱり。
だから、これ、ラジオでは言ってるじゃないですか。
そうですよ。
いやだからこれぐらいにしときましょう。
これを広められないようにね。これ以上。
そういうことですよ。
いやいやいや、ひとりさんの声も一つの大きな声になるかもしれません。
はい。ということで、今日は DH 戦についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。
切り上げましたね。ありがとうございました。